今日の水戸黄門様は先週に引き続き3名お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、前駐スルタンオマーン国特命全権大使の小林俊則先生、そして元 NHK でおしんの演出をされておりました映画監督大木和文先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今の外野の方から、
はい外野から
仲間で適当に喋ってた映画の話で、
はい、
一本撮りますなって
、
もうその通りです、
ね、もう休憩時間じゃなかったですね、
うん、もうさっき話してた話聞いたら、あ、やっぱり新藤さんはプロデューサーやなっていうのをうなずけます ね
政治の話になるとね、なんかどこ見てはんのかなって思いますけど、
ちょっと寝てますけど
ただね、大木さんもね、あの映画の話になったら熱く語るでしょ、
はい、うん、お二人通じておられますね、
うん、あのね、基本的に言うたら大木さんっていうのは、
うん、
クリエイティブな、
うん、
脳で生まれてきた人なんですよ、
うん、
逆に、
だ
からそういう面では今やってる仕事が、
はい、
あの本人にとっては一番楽しいんですよね、
はあ、私あのエジプトの番組のファンでしたもん、録画してね、昔、はいはいはい、学生時代でしたけどね、何度も見ました。
そうですね、
はい、
あの
ね、難しいテーマで
吉村さんとね組んでね、はい、私も見てましたけどね、あれトヨタ一社提供でしたね。
そうでした。
今やったら考えられない。
うん、
それはもう、
いや、もうすごい予算だったんじゃないですか、あれ。
予算もあるんだけど、その吉村先生とのエピソードでね、あのピラミッドっていうのは、あの入り口が一箇所なんですよ、うん、
で
結構階段登っていったね、よくあの途中にこう一箇所あって、
うん、
そこにみんな観光客が階段登っていって、そこでこう入っていく、中入るとまあ広大な空間があるわけですけれども、あのその入り口のところでちょっとあのロケ隊が遅れたんで、俺と吉村先生でこう回ってたんですよね、そしたらそこへどんどん日本人観光客のおばさんたちが来るわけですね、うん、そうするとたまたま吉村先生そこにいたのに、あ、やっぱりここにいらっしゃるんだってね
いや、やっぱりとね
ただあの穴はね、関係ない、
うん、
どっかの王さんが開けた穴なんですね。
そうです、あれはまあ、もともとはなかったんですね、
うん、そうですの、うん、
勝手に開けよって
でそれが今はもう入り口となってる。
どこの国の王さんでしたかちょっと忘れましたけど、ヨーロッパかどっかのね王さんですよね。
それで、まあ、いい、その話しちゃっていいですか、
うん、
あのその中っていうのはあれいろんな階段とかも非常になってますから、非常に複雑なあの構造になってまして、で普段入れないところがあるんですよ。で例えば王の部屋っていうのはまあ普段入れるんだけど、女王の部屋っていうのは公開してないんですね、
うん、
それで撮影用に開けてもらったんですよ。それ久しぶりに開けるんですね、それでそれを撮ってカメラに帰って覗くとですね、バチバチバチ謎のあの、はい、電波がこう、光がうあれしてるんですよね、なんか不思議な光がね、それで吉村先生にあの、ね、当然その監修されてますから、これちょっと見てください大変ですって見て、見たら、何かあれじゃないか、しばらくあれしてたから電気が溜まってたんじゃないかみたいな、つまり全然そのね、心霊現象とかそういうのに一切行かない人なんです、うん、
なるほど、科学的な
全然もそういう興味ないんでね、俺たちはそっち行ってくれたら嬉しいのにって、そうじゃん、やっぱ研究者多分そういうところが入ってるから、一切そういうものを逆に退けて見てるっていうのがね、逆にちょっと感動しましたね、
うん、例えば私ね、入れって言われたってね、
はい、
そういうとこ嫌。
なぜですか。
あのね、
はい、
ツタンカーメンのあれを開けたん
です、うん、
その時ね多くの人が死んでいくんですよ。
あ、
ね、これね、カビ、
カビ、
何千年閉じ込められた我々が理解できないカビがいっぱいはびこってるんです、
うんうん、
そうそう、空気に触れるでしょ、それ人間ってね呼吸してるから吸っちゃいますよ、
うんうん、
だから今まで体にないカビなんで、そら今回の問題もそうですあれ、はい、カビなんですよ、うん、
青カビと言われてますね、恐らく
言われてるのは、
うんうん、
だから今まで全く何千年触れない カビが吸っちゃってるわけや、
うん、そうですね、
それが原因でおそらく死んでいってんねやろ、うん、それがたたりになっていく、
はい、あの時はツタンカーメンの呪いと言われたんですよね、
そうなんです、あれみんなね吸うてるんで、ね、
じゃあ防護服着て入ってください、
いや、あの入りません
俺何回か入あのあれルクソールのあれルクソールってまたあのピラミッドの回路と違うところなんですけど、あの5、600キロだっけな、南に行った町ですよね、そのところにあるんですけども、やっぱりなかなかあれはあれで神秘的でね、いいもんですよ、なかなか、
あれはあの総裁殿のためにもともと作ったような場所ですから、
ルクソール
そうそうそうそうなんです、だから総裁のためにすごいなと思うのは、総裁のためにすごいもん作るんですよ、そういう面では今考えられないですね、もっとびっくりするのは埋没するから言うてその国連の寄付で、あれ埋没される前に持ってくるんですね、埋まらないように、だからそういう面ではエジプトっていうのはある面で宝物でしょうね、で、エジプトのすごいのは傭兵を雇うね、
はい、
傭兵をいっぱい持ってるわけ、雇われてきとんね、でそいつらがお金持って、
はい、
兵役を終えて国に帰るね、
はい、
でエジプトで学んだものを作り始めんねん、
ああなるほど、
それがギリシャ、
うーん、
ギリシャ人ってもともとね、エジプトに、仕事ないもと、それエジプトに雇われて、そうなんですよ、
そうなんですね、
だからクレオパトラの時代も、軍事力は結構すごく持ってるんですよ、割とね、だけどローマの圧迫を受けて貢いどったんですね、あれ、クレオパトラに、それを何とかしたいいうので、クレオパトラってすごくそういう面では偉い人なんです、美人かどうかは人によるやろけ
ど外交に結構長けておられたっていう、
そうそうそう、
ね、残ってますね、
そういう面ではね、いや西太后でもすごいんですよ、ものすごく、あの履歴調べた偉い人やったり、
ね、
そしたらやっぱりその片方から見たらあきませんね、
うん、
そしたら大木さんを片方から見たらあかんんですよ新藤さんを片方から見たら映画を語らしたら
2
人ともすごいんですよ
そうですね、
で今回の大木さんの映画もね、いや興味あるからねラジオで話してよと思ったんで、喋ってたら新藤さんが力貸してんねん、
はい、え、
いや本当本
当、そうなんですか、
分
か
せんだったんです
よ、何も口だけ
いやいや本当みたい、あれ元々の映画の話をねちょっと10分ぐらい聞きたいけれども、どういう風な経緯で、
いや要するに自分でやってる映画だから宣伝しなきゃいけないじゃないですかね、やっぱり、ところが自分の映画の宣伝するってなんか照れくさくて嫌なんですよね。だからなんかね、それじゃダメなんですよね。
ダメですね。
ダメ出しが出てます
。なんであのね、熊本のアコに着目したんですか。
いや、あれはあのなんて言いますか、もともと令和2年7月に大水害があったんですね。熊本の人吉というところで球磨川という川が氾濫して、まあ、100人近い方が亡くなったっていう 大水害があって。でそのことをあの絵本にした、まあ、グループがいるんですね、でそれがその東洋大学の社会学部の今名誉教授になられた青木真嗣先生って方が、まあ、地方、なんて言いますか、地方再生と、まあ、いわゆる地方のなんていうか文化のありようみたいなものをずっと研究されて人吉におられた時に、その水害にあって、でその時にそれをもとに、まあ、一つの、なんか大きな木地馬っていうですね、800キロぐらいある木のなんか大きな、模型なんていうのかね、あの古くからあるその、魚なんだろう、まあ、そういう置物があるんですね。それがあるその非常に川から離れたですね、30メーターぐらい、20メーターぐらい高いところに置いてある あの置物があったんだけど、それが木で流されちゃったんですよ、
うん、
それでそれはずっとそのニュースにも映ってるんだけど、巨大なものだからその途中でも映ってるんですけれども、うん、結局、行方不明になって1週間ぐらい経った時に八代湾、あのずっと下流のですね、50キロぐらい下流の漁港で見つかったって、うん、でそれを戻していったっていう話を絵本にされて、何かまあ希望の、象徴みたいなね、ものとして取り扱った絵本を、ちょっと僕あるイベントでそれの絵本とその方々と知り合いになって、まあ次に何か絵本だけじゃなくて今後もこういう活動していきたいっていうところから、じゃあ映画でも作りましょうかって話が起きたんですね。それがきっかけ、そうなんですね。だから私としては、まあこんなこと言ったらまか怒られるけど、割とですね、あんまりそういう、こう報道的なベースから、あるいは世の中のためになるようなことじゃない映画ばっか作ってきたんでね、ちょっとなかなかどう対処していいかわからないなと思ったんだけどまあこの年になってね、それは新鮮な体験もするのもあるからないという、そういう気持ちで関わっていったら、えらい大変でね
ただちょうど水戸黄門のプロデュース、
そう
あの新藤さんと知ってるように、電通の
キャ
ル、
はいはい、ええ、
白石さん
ね、
白石さんがね、大木さんのそれ見てね、
うん、
主演の男の人いますね、
はいはい、中原武雄さん、はい、
うん、
今度、うん、3月から撮る、
うん、越前ですか、
それに、
うん、中原さん結構いろんなもの出てますから、
うん、なんか出る、
それは
そうです、中原さんはね、うん、あそこの人吉というところの出身者なんですよ、うんうん、
あ、
それの関係があって、うん、やっぱりいろいろと地元とかいろんなところから非常にその中原さんでやってもらいたいということと、うん、あとご本人はしたらやっぱりやりたいということがあって、それで
三浦光一さんかな、
光一さん、あれは、
あの人も結構出てますね、
出てますね、
あれは昔霧隠れ再造をやった人なんですね、うん、
なるほどなるほど
で僕ドラマで昔何とかやってて、それでちょっとそういった縁でやって、
なるほどなるほど、
まあ、そういうね付き合いとかをうまく利用せんことにはギャラが高ついてじゃないですから、やっぱり自主的な映画やろうとするとどこかで何かを抑えなあかんというのがあるんで、
いや宮崎さんはあの人は当然、
あの人は熊本
出身、
あとまあ昔一緒にドラマやったこともあったりとか、そういうもうつてで、清水美沙さんもやっぱり昔ドラマやってて、あの人は、結婚してアメリカ人と結婚してアメリカの軍人と結婚してアメリカでしばらく20年ぐらいね、子育てとかやったんだけど、それでも最近バラエティで復活したら軍人と結婚したと思ったらなんかスパイだったって、
なるほど、
FBI のなるほどそんな話で出て、
なるほど、
今ちょうど再会したいという思いがあるということで、ちょっとお声かけたらぜひやりたいということで、
ただ面白いのはね、うん、大木さんプロフィール載ってんねんけどね、
はい、
大木さんなんで東大ってプロフィールに入れへんかった、
入れてないですか、
うん、
そうだった、
東京大学って入れてる方が、は
い、
なんか安心して見られる人、
あ、そう全然気にしてなかった、すいません、ね、はい、忘れたのかもしれない
だから映画にとってそのあまり価値がない、まあ、関係がないので、
ちょっとお客さんにとって価値があるどの人が乗って
やっぱ映画を、ね、PR されないといけませんからね、
借りたか長官みたいなところではね、
でもね、これ聞いちゃっていいの、あれ実話がベースなんですか、
いや違います、違います、それ
奥さんがこう、
そうですね、水害時代はあれなんだけど、まあ、取材していろんなそのエピソードは集めてはいるんですけれども、実際のストーリー自体は全部勝手に自分で作っていきましたね、
あれ大木さんが書いたんですか、
ね、脚本書いて自分で、
結局、そうやね、大木さんは何でもできる、大学で教えてて、
そうですよね、
長い付き合いから何を教えてたの
いや、それはだからさっきの映画のような話ですよ、
あ、今みたいな話、
それが受けるのです、若い人に、
あ、なるほどね、
なるほど
ね、まあ、ちょっと聞きたいな思うね、
そうですね、いやすごく楽しかったですよ、ね、う
ん、まともな大木さんを見たいな、
いやすごく先生が楽しそうにお話しされるので、多分学生さんもその先生のその、
そうか、
なんていうんですか、楽しそうな空気が引き込まれてたんじゃないですかね、いや
だって本当普段と全然違うもん、
そう生き生きされてますね、
ということあれやろ俺と喋ってたら嫌がっとんねん
いやだって結構好きじゃないですか、ね、一応は
あね、うん、僕ね大木さん喋って一番楽しいのはね、うん、あの限定しない限定力ってあるね、
うん、
あのねこれはええねんって言うだけの人と、うん、これがなぜええねんっていう、うん、その説明をちゃんと限定して話せる人って言うんで、
うん、なるほど、
それがやっぱり知識力やと思いますよ、
うんうんうん、
でね3枚目も演じられんね、うん、
そ, ね、演じそこは演じてんじゃなくてい
や私に合わせてもうてるただね、うん、さっきも大使と言うてたんですけどね、
はい、
あのねかしこぶるバカとね、
うん、
反対もあるんですよね、
反対、
うん、
賢いなんですか、ね、それは
人間ってね賢ぶれるバカって案外多いですね、
うん、
うん、でバカを演じる賢さを持ってる人も多いです、
うん、
役人って案外ね本当の上になったらね賢いのにバカを演じられる、
うん、
大使なんかめちゃくちゃ長官と大使もうバカ演じたらもう天下一品
長官のことですねうんうん、
長官ぐらいね卒がのうてね、すごいのに、本当に冗談でバカを演じられる、
いや今年からは二の線でって伺ってますけど
無理やね無
理やねもう諦めました
ひょっとして僕のいない間にそういう話になったわけですね知らなかった
というのは新藤さんの役と両方してもらう
よろしくお願いしますまたどっかでいなくなりました
新藤さん時々サボるから困るんですよね
それと新藤さんがいなくてもフォローできるのは長官、
いやいや、ね、とても真似できないですよ、
よく言います長官はただやっぱりねあの大使はね、うん、関西人やから、うん、普通にそれができる、
う
ん、
そうですね、うん、あの前回ねあの農水の小林先生が、うん、オチをつけるのは難しいっておっしゃってたんですけど、うん、いつもオチをきっちりと ね考えてくださってて
逆に、
普通にアホなんです
ほんまに何なんですかね関西人ってやっぱりなんかこうつけますよね、
なんかね
違うあの笑うところがなかったら挨拶じゃないと思ってるわけ、
うん、
逆に
ね
例えば関西人がよくするねスピーチ、
うん、
ただいまご紹介に預かりました、うん、何々でございます、
うん、
本来でしたら、
うん、
今から2時間ぐらい話そうと思いましたけれども、皆さんのお顔を見てるうちに、うん、これでご挨拶に返させていただ
きますあります
あるでしょ
あります
お前まとめに2時間話せない関西人ってこういうね、
うんうん、
で笑いを取って、うん、それでは終わります、でもそれでは私の本文ではございませんので、
うん、
続きを話させて
もらいます喋るんかいみたいな
ね割とねそういうのが、ね、多いですね、
ありますね。
それとねよくあるパターンはね、
うん、
ご挨拶させていただきます、うん、何々でございます、
うん、
こう見えましても世界で、
うん、
何々と申しますのは私一人でございますもうね、関西人の笑いのとズボってパターン化してるほん、ま、東京の人ってこういうのしませんね。
いやそうでしょうね、笑いで自然に出てくるでしょそういうのが
あの小林大使なんか挨拶したら絶対鼻から笑いと思う
絶対一回は取ろうと思うんですけども結構取れない時すごい切ない思いをして壇上から降りる
喋ってここ受けへんのかい
滑った
これね関西人のね差がこれはもうどうしようもない、
うん、
あ警察でも結構そういうのありましてね、
はい、
あの例えば大警備だと全国から機動隊がこう、
はいはいはい、
サミットとか、
はい、
でねか大阪 府警の担当している部分というのは、ね、もうざわざわざわざわ言ってますよ。笑いがあったりなんかもう喋ったり、うん、警視庁が持ってるとかピーン
それ大阪ダメじゃないですか。
でもね、それね、笑いを取りながら、うん、こうなんていうか飛び出しをさせないとか、まあ、ちゃんとルール守ってもらうようなことをやってるんですよ。ですから結果は同じなんですよやり方が全然違う
大阪のねこの特異性っていうのは、ね、これ、子供の頃から知らんまりそうなるんでしょう ね、
そうですね。小学生の会話もちゃんとオチをつけるような感じになってますから、
そうそう、そう、
大阪府警のポスターもいつもなんかすごい大阪弁ですからね、あれこれ通ってんのかなって思うような、うい
や大阪府警はもう兵庫自体違うね。
そうです
ね、逆に、ね、ほんまにな
んかびっくりするような表がありますね。
そう、東京なんかの地下鉄ね、痴漢は犯罪ですか、うん、
あ、普通です、はい、
大阪の地下鉄乗ったら、ええ痴漢はあかんで書いたんだ。ほんまに。
あれはあの長官審査はあの東京ではなさらないんですか。
ああいうあの、はい、その各県警のポスターは県警だけで作ってます。はい、
うん、そうなんですね。
多分東京じゃ通らないと思う。
通らないですよ。痴漢はあかんとかね。
痴漢はあかん。
いや、あんまり大阪府警の言ってあれ。でもね、あの大阪府警の所長会議、うん、ただ本部長が出てきたり、はいはい、それね、うん、必ずなんか笑い取れっていうことになってるらしいんです。なんか。それで、ね、警視庁では考えられないですよ。ね、それでやっぱりね、こう引きつけたりっていうのがあるんですね。こうそういうあれだと思うんですけどね。うん、あのやっぱ随分そのあれが違うんですよ、文化が、
普通に僕ら会議してたらシーンとなった瞬間に、うん、なんでシーンとなってんやと、うん、なんか言わなあかんみたいな、関西人やから
例えば大阪の会議やったらなんかほんまにシーンとなって、うん、誰かおもろいこと言えよこんな会議ないで今週はこの辺で締めましょう、
はい、ですけど高橋さん、結局あの大木先生が撮られてる映画のタイトルとか、はい、いつ公開されるかとか全然わかんないんですけど、
それは来週のお楽しみ、
来週に持ち出すんですね、はい、わかりました。では次週もよろしくお願いいたします今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林俊則と
大木和文でした。